マユーの福祉橋渡し。マユーがスタジオを飛び出して福祉の現場を体験し、臨場感あふれる生の声をお届けします。笑って泣いてまた笑う、マユーと福祉の世界へようこそ。パーソナリティはマユーこと花房マユーです。この番組は株式会社清和産業の提供により、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、岡山スタジオからお送りします。皆さん、おはようございます。
おはようございます。1週間
のご無沙汰です。いかがお過ごしでしょうか？新しい年、いいですね。今年からきっといいことがありますように。さて、今日のお客様は、前回突撃させていただいた子育てサポート輝キーズの、その輝キーズの代表取締役、黒川明義さんにスタジオにお招きしてきていただきました。ではお呼びいたします。黒川さん、
おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。今日は今日はじゃなくて、前回はいろいろお世話になりました。
こちらこそです。
もうね、すごいすごいですねもう本当にうわーって入ったらすぐもう子供さんたちの歓声に押されて、もう一回外へ出ようかというぐらいすごい。それがもう私のおる間中続くんですよね。
そうですね、
あの歓声がもう皆さん力いっぱい声を出して、力いっぱい体を使って、もうエネルギー発散してましたね。
元気ですね、子供は。
ねえ、素晴らしい。ですがです、私思ったんですけど、障害のある方がいらっしゃるんですよね。
そうですね。
なのにあの元気さ、どこがどうこうどうどうなんて、だって私がよそと比べるわけじゃないんですけど、体験が貧しいので、うん、2つか3つほどしかないんですけど、よそはなんかこう区切って色紙で描いたり、折り紙するしたりとか、音楽を聴いたり自分たちで奏でたりスポーツをしたりするって、部屋がこう仕切ってあって、そこへみんな行きたい人はこう行って、そこに先生がいらしてっていうスタイルとか、もっと言うと、もっと小さく仕切って、そこをこう上から仕切りが低くて上から一目瞭然見えるようにしてるとか、なんかそういうこう仕切るっていうものがあったんですけど、もう黒川さんの輝き図は仕切りなし、でみんなが何をしとんかっていうぐらい、わっさかわっさか、いろんなことをいろんなところで、なんか何ここは何なんて、私何を取材すればいいのってとても思いました。
そうですね、
はい。でこれは何なんですかどんな施設なんですか
そうですね、
はい、
じゃあ自己紹介も兼ねて、
はい、
ありがとうございます。今日は子育てサポート輝キッズの代表してます、黒川と申します。よろしくお願いします、 施設はですね、まあ、あのまゆさん言っていただいたように子どもたちが通ってくる施設ですので、
はい、
障害がある子も通ってきてますし、障害がない子も通ってきてますし、うん、それから下は幼児3歳ぐらいから上は高校生まで、うん、いろんな年齢の子たちが通ってきてます。だから子どもたちのしたいことや、うん、考えてることも本当にいろんな幅が広いのでそうなると、まあ、私たちはそれをやりがいだとも感じますし、難しいとこもあるんですけど、
うん、
まあなんていうんですかね、家族のような、
うん、
お家のようなあったかい場所で子どもたちがのびのび過ごしてくれたらいいなってことで、まあ、できるだけ空間を広くとって快適にっていうのを心がけてます、
うん、でもうそう、黒川さんのとこは遊ぶだけなんですか？
そうですね、あの療育施設でもあったり、はい、預かりのサービスもしてたりするので、はい、あのまあ、療育の中でも体を使って遊ぶことはもちろんやってますし、
うん、
いわゆる学習支援とか、
うんうん、
友達関係の構築とかそういったところも、うん、あのやってないことはないです。あの、うん、専門的なことをやってる部分もあるんですけど、
うん、
まあ、それ以上にやっぱり子どもたちがこう何がしたいかとかどう生きたいかっていうのを考える幅をできるだけこう大人が示した幅の中で考えていくんではなくて、やっぱ子ども自身がいろんな体験の中から感じたり考えたりっていう風にするので、そのためには遊びの力ってもう絶大なので、やっぱり遊びをとてもあの研究して、
うん、
あの子どもたちにより良い生活とかより良い遊びって何なんだろうってことを追求しているような施設になります、
うん、はあ、で、もうこう私が行って見た限りでは何をしてるんかさっぱりわからんわっていうみたいに見えたけど、
うん、
でも見てるんですよね、
うん、そうですね、
かあの職員さん、
ね、
先生っていうのかね、でですよ、
うん、
どのようにしてどういうふうに見とんですか、
うん、そうですね、あのパッて見ただけではそれこそ、う
ん、
あの
分かりません。
放置してるのか、
うん、
見守ってるのか、
うん、
関わってるのかっていうのは、うん、本当にあの分かりづらいところだと思うんです。
はい、
でまあ、そのあたりをあの研究していくではないですけど、どこに立てばいいかとか、
うん、
何をしてればいいかとか、
うん、
だから時には本当に子どもと一緒に遊ぶことも必要ですし、
うん、
それから子どものそばに立ってあげておくことも必要ですし、
うん、
それからあえて存在を消すようなそういうところも必要ですし、あの将来的に子どもたちが育ってほしいというか、あの子供が自分で考えれるようになって社会に出て活躍してほしいと思った時に、
うん、
やっぱ子供同士がつながっていくっていうことはとても大事なので、
うん、
そうなると基本的には大人の存在は邪魔な存在なんですね、子供たちの世界からすれば。ただ未熟な子供たちなので、やっぱりできないことがあった時は大人に助けてもらいたかったり、
うんうん、
それから子供同士でどうしてもうまくいかないことっていう時には大人が橋渡しをしてほしかったりっていうことを子供たちは願ってるので、うん、その願いがあって初めて大人が動く、もしくは願ってるんじゃないかなっていうタイミングで大人が動いていくっていう、とてもあの高度なことを求めてるので、とても職員さん一人一人がまだそれを完璧にこなしてますなんてことはあのとても言えない状態です。
はあ、それで、あ、もう目でちゃんと見て、手も足も出さずに心でしっかり語りとんじゃない、
ね、
心で見て、目では見とるけど心でも見とる、
うん、
心を寄せて、で、まあ、美しく言うたらこういうことでしょうか、うん、
その通りだと思います、
ね、
今子どもたちは物でつながる時代になってて、
うん、
とても豊かにはなったと思います。日本社会っていうのは、うんうん、いろんなものがあの手に入る時代になって、うん、それこそ子どもたちが遊んでるおもちゃとかゲームとかっていうのは、うん、もう10年以上前からしたら考えられないぐらい高価になってきてるんですけど、うん、その分あの人と人がつながるような心のつながりっていうのは、うん、とても貧しくなってる時代なんですね。 そこを紡いでいくためには、うん、簡単にお友達と仲良くしましょうとか、
うん、
助けてあげましょう困ってる人がいたらみたいな、うん、いわゆる道徳的な教育だけでは、うん、とても育たない時代になってるので、
うん、
一緒に苦楽を共にしたり、うん、喧嘩をしたり、うん、トラブルになったり、うん、助け合ったりっていう体験がそれを紡いでいくので、それもできたら子どもたちがやらされる体験ではなくて、うん、自分で求めていく体験って言った時に、うん、やっぱり子どもたちが力を発揮するのは遊びの場面なので、そこでしたいことがあれば、その中でやっぱり調整していく力とか、
うん、
相手を重んじていく力とかっていう、うん、なかなかこれは簡単には育たないんですよね。だからそれを遊びの力を借りながらやってる感じですかね。
一応障害っていう人たちが通ってこれる施設っていうことなので、うんうん、私はそういうことで本当に成長していって心が育つのって思いました、
うん、
本当に見て、うん、なんですが、もう6年経ったんですよね。
そうですね、それで今ちょうど丸5年経って6年目に入りました、
はい、でその結果が出てるんですか？
そうですね、当時5年前6年前に1年生だった子や2年生だった子たちが今大きく成長して5年生、うん、6年生になってますけど、
うん、
やっぱり、大きな成長を遂げてくれてるなっていうふうに思います。
はあ、というのを聞くと、うん、これは本当にバカな素人の言うことだと思い聞いてください、うん、一生懸命小分けして一人一人に対峙して一生懸命する領域は何だったのって思うんですが
僕は別に個別療育とか、うん、丁寧に積み上げていく療育っていうことを否定しているつもりは全くなくて、
うん、
むしろ僕たちもそういうことをやる時もあります、う
ん、はい、
うん、で一方でといいますか、まあ、学校教育というのは基本的にそういうカリキュラムの中で子どもたちが教科の学習を通してスキルをつけていくっていうんですけども、なかなかそのスキルがじゃあどうやってどの場面で発揮できるんだっていわゆる社会に出てからって言った時に、
うん、
とても今それが見えづらい時代になってきてると思います。例えばですけど、10年前と比べた時に今の10年後の姿を想像できた人っていうのはおそらくいないと思います。この ICT の文化一つにとってみてもそうですし、例えばこういったパンデミックのようなコロナが流行るとかっていうことにとってみてもそうですし、でその時にやっぱり今求められているのはこの準備する教育というよりはやっぱり変化に対応する教育なんですよね。そうなってくるといかに大人が準備して積み上げていったものであってもそれが大きな変化の前では何の役に立つんだっていう時も必ず来ると思っているので、
はい、
そうなったら本当は僕は両極端どちらがいいかという話ではなくて、うん、積み上げていく力ももちろん大事にしながら、
うん、
一方で自分とは何かとか自分らしさとは何かとか、うん、自分はどう生きたいのかっていうことをじっくり考える機会っていうのも必要であって、
うん、
そのためには自由な時間とか、
うん、
自由な場所とか、
うん、
何もかも好きなようにできるっていう、うん、そういう機会は必ず必要だと思ってるので、
うん、
その結果子どもたちがさっき育ったという言い方をしましたけど、
うん、
決して僕たちはロボットのような人間を育てているわけではないので、
うん、
100項目があって100項目がクリアできるようなこんな100個も力がつきましたっていうことではなくて、
うんうん、
むしろできないことだらけで未熟な部分はたくさん残ってるんだけども、
うんうん、
自分らしさっていうものを表現している子が育ってきてくれました。僕はこういう人間だっていうことをきちんと伝えてくれるような子たちがやっぱり来たのできたので、うん、出てきたっていうのはとても僕にとっては嬉しいことというか、なんかその姿を見てるとこれから卒業していきますけど彼らは、
うん、
なんか将来いろんな波がやってきた時にも、うん、僕はこう生きたいってことを表現しながら、
うん、
幸せに生きていってくれるんじゃないかなっていう当てのないなんか 願望というか希望というか、そういうものを抱いてるだけなんですけど、でもなんかそれが1ミリでも感じれる子たちが目の前にいてくれるっていうのはとても僕にとっても幸せなことなので、
はあ、そうなんじゃね。私みたいにこう傍観者はその体験、こう体で体験することがなくて見るだけなんで、全然ね、こうやって聞かないとわからん、そうなんじゃって、選択できることがいいって思われたんじゃない、ね、黒川さんはこういうやり方をしてる、あの人たちはあんなやり方、この人たちはこんなやり方って、それを私たちが選択をすることができる、
そうですね、
そういうことを目指してて、僕があのやり方はええぞって言うとるわけではない、
そうですね、世界がやっぱり多様化っていうね、今、いろんな考え方が、認められるようになってきてて、そういう世の中の流れに沿っていくっていう点でも、子どもたちもやっぱり自分の行きたい場所とか過ごしたい場所っていう選択肢が多い方が、それはいいに越したことはないんですけど、なんか今さっきもちょっと言ったんですけど、準備するための教育みたいなものがとても多くて、学習塾だったりとか、習い事だったりとか、それも別に悪いことじゃないと思うんですよね、だけども一方で伸び伸び過ごしたい子もいるわけじゃないですか、決められた生活を好む子や与えられた課題をやっていくことを好んでる子もいる一方で、人の指図は受けたくないとか自分でやりたいっていう子たちも圧倒的にいるわけなので、でもその子たちがじゃあ例えば学校から帰った放課後に、どこでそういう時間があるのか場所があるのかって言ったら、今もう一人で子供は公園で遊べない時代になりましたから、不審者だとかいろんな問題の中で、ってなるとあえて作っていかないといけない時代にやっぱりなってきているのじゃないかなっていうのは感じてます。その一つにやっぱり発達障害の問題とか、障害の子どもたちへの理解っていう点でも、僕はこういう子たちこそ、好きなことをとことんやって、そこをしっかり認めていってあげる大人がそばにいて、こんな僕はこんな素敵なところがあるんだっていろんな人たちに言ってもらいながら、自信を持って社会に出ていってほしいなって、何か苦手なことをできるようにするばっかりの教育じゃなくて、好きなことをとことんやって、お前楽しそうだなって言って大人に褒めてもらうとか、一緒にやらせてくれよそのお前の面白いことみたいな大人が出てくると、その子たちってどんどん輝いていくので、なんかそういう社会になっていかないといけないはずなのに、どこかなんか日本は今こう生きなきゃいけないとか、こうあるべきみたいな考え方が、特にコロナになってそれが顕著になっているので、自分自身の考えを堂々と言えるっていうことが今はとても貴重なので、せめて子どもの時代ぐらいそんなことができる時間を過ごさせてやってもいいんじゃないかなと僕は思ってます、
ですね。そう言って言われたら私もすごい納得します、そうだな。これもうストーブがあったじゃないですか、薪もあったじゃないですか、あの薪も子どもたちが作るんですか。です、話がめちゃ飛びますけど、で何でもかんでも自分で考えて利用したりするんでしょうか。トランポリンじゃ言うてベッドの上をボンポカボンポカ普通一人しか乗れないでしょ、トランプ可愛いのがね、よくあるじゃないですか。じゃなくてベッドなんで3人も4人も乗ってボンボカボンボカ飛んで遊んでました。
そうですね、
もうこれベッドではないのかなと思いながらこうやって遊ぶんじゃって、
何でもやっぱり遊びに変わっちゃうので、そういう発想力をなんか大人たちがもらわなきゃいけないというか、大人たちがもっと発想力豊かになって、捨てるベッドのスプリングのバネのやつがマットがあれば、それを持ってくればもう子供はもう楽しくて楽しくて、外に置いてあるのに
キャッキャ言ってましたよ
寒い風を受けながら、キャッキャ言いながら、それがやっぱり僕は脳を育ててるんだと思うんですね、子どもたちの脳を。そういう脳を育てるために療育というような個別で教えることももちろん必要、一方でそのマットで跳ねることだって子どもにとってみたら脳を育ててるっていうところなので 単純といえば単純なんです。楽しいことしてるときに脳は活性化するので、これは子供だけじゃなくて大人も、ね、おじいちゃんおばあちゃんもみんな一緒です。
そうだな、はい、でなんでこういうそのように考えるようになったんですか？
そうですね、もともと私は学校で小学校で働いてたんです、
はい、
でどっちか言うとさっき言ったような積み上げていくような学校っていうのは場所なので、うんうん、丁寧に丁寧に積み上げてたんですけど、うん、結局やってもやってもいわゆる課題は出てくるんですよね、
うん、
なんか日本人のこの文化の中で反省をするっていう文化があると思うんですけど、はい、反省をしてもまた失敗すれば反省が出てきて、うん、また反省反省反省っていう、うん、はい、なかなかいつまで経っても成功のところにはたどり着かないっていう常に反省文化みたいなところがあって、
はい、
だったらもうどうせたどり着かないんだったら、うん、楽しいことをみんなでやっていくみたいな方がいいんじゃないかなっていうふうに思ったところもあって、
うん、
なんかこう逆の発想といったら変ですけど、
はい、
現在が未来を作っていくんじゃなくて未来が現在を変えていくみたいな、楽しいまま生きていけたらいいよねみたいなところから、じゃあ今もっと楽しいんだらって言ったら結果できることが増えてたとか、
うん、
僕は幸せを感じながら生きてますみたいになっていけば、こんな最高なことはないじゃないかっていうようなちょっと逆の発想ですよね。
はい、
うん、積み上げきれなかったっていう僕の中で失敗がやっぱり学校にいた時はあったので、
うん
うん、これはいつまでやっててもキリがないぞって言ったなったら、
うんうん、そうなんですか、うん、それがこの学校、学校じゃないこの施設を作る動機になったんですか。そうです
ね、一番の動機ですね。
それをこうするのにこう5年間今してきてつまずくとかそんなことはなかったんですか？いやちょっとこれは失敗かなとか、いや、続くか知らんとか。
そうですね、僕の中では、うん、そのつまずきも含めて、うん、必要なことだと思ってるので決してつまずいてる感じはないんですけど、
う
ん、一方でやっぱりこの社会からしたらまゆさんが言われるように、うん、ちょっとなんていうんですかね、
うん、
常識にはないようなことをやってたり、
うんうん、
例えば子供が火遊びをしてるとか、
うん、
じゃれ合って遊んでるとかコロナ禍なのにっていうことが見たときに、うん、なかなかその、うん、世間一般からとか、うん、それから一緒に働いてる職員さんの中にもその理念がなかなか共有できなくて、
はい、
職員さんが辞めていかれるとかっていう悲しいこともやっぱりたくさん経験してくる中 で、
はあ、そうなんで、
だからこそなんかやり続けなきゃいけないし発信続け、うん、し続けなきゃいけないなっていう、うん、そういう熱意に変わってきている部分はあるんですけど、もっと多くの人たちとこのなんか村作りって僕は呼んでるんですけど、うん、村を作っていくような輝きっつ村を作る、
うん、
一人の子供がみんなに祝福されて育っていくみたいな、そのために大人たちがもっとより豊かにもっと寛容になっていく社会に、うん、なっていってほしいなっていう願いがあるけど、まだまだ到底それは長い旅路の途中です。
ですね、寛容な社会か、うん、そうよな、今本当寛容じゃないよな、
叫べないんですよ ね、
ね、
公園で声は出したらいけませんっていう看板があったりとか、
そうです、
ボール遊びはできませんはまだちょっと理解できるけど、ここに大声を出しちゃいけませんって書いてあったら、子供はもう声も出せない時代になったのかって思うとね。
この間ね、長野市言ってもテレビに出たんじゃか言ってもいいだろうけど、公園がなくなりました。
うん、出てましたね、
ニュースで。やかましいから、
そう、
もう私はガーンしました。私でも
ガンでした。
ねえ、なので、黒川さんのあの輝きずはもう本当家が割れるんじゃないかと思いましたみんな力いっぱい声を出して、うん、もう幸せだろうな子供たちは。
そうですね、で僕たちも幸せですよ、子供の声が聞こえるっていうのは。
で、静かなところでお話を聞きます言っても聞こえてくるもんな、
うん、
そう
なんですよね、
もうそのぐらいみんなね張り切もうね。で、今5年経ってその成果が出ているというって言われてましたが、 これからあの時代がどんどんどんどん変わっても、でもこれだけはっていうものが黒川さんの中にきっとあるんだ、それがないとできんよね、うん、でそのこれだけはっていう揺るぎないものって何ですか？
うん、なんかやっぱり、続けていくことっていうのがどんなことにするにしても困難なことなので、
うん、
まず今ある施設を続けていかなきゃいけないし、うん、こういう理念とか考え方を、根付かせていけるために自分自身がやっぱりもっとより豊かな人間になり、よりいろんな価値観を受け入れられるようになり、そして子どもたちにまず自分自身が寛容になり、そういうところを続けていくことっていうのがとても大事にしていきたいなっていうふうに思ってます。
黒川さん自身が寛容ではないんですか？寛容、もっと寛容って、これ以上寛容になる？
いやいや、全然僕は寛容だと思ってません。
あ、そうなんです。
よく怒るし、あの自分でまだまだだなと思わされることが、やっぱり子どもたちとの中で、子どもが全部教えてくれるので、そういうことを、ああ今の子どもの言い方に僕イラッとしちゃったみたいなことがまだまだたくさんあるので、ああ未熟だなって、で子どもたちがお前まだ未熟だなっていう風にメッセージを届けてくれてるなと思うと、そういう子たちを大事にしていかなきゃいけないなっていう風に思ってます。
いや、私もこういう場所がないじゃないですか、本当にない、公園ですらなくなる時代なので、もう黒川さんが作られているようなこんな施設がたくさん日本にできたらええな、日本中にできたらいいよね、で選ぶ、みんなが選ぶ、かたやそういう仕切るようなそういう療育も大切にして、みんなが今選ぼうにも黒川さんの東京の方から来れないじゃないですか。
ですね、
ねえ、いくらあの自由ですとか、いくら選べるんですって、いくら言ってもいい子がないんじゃもんね。でなのでたくさんできてっていう時代来てほしいよね。
そうですね、
あの早い時期に、
そうです、ね、
ずっと何十年も先じゃなくて、
はい、本当その通りです、
ね、
は
い、どうしたらできるんじゃろうか。
どうですかね、やっぱり僕が発信するっていうのも一つ魅力ではあるけど、そういう人がいるんだとか、そうやって頑張っている人たちは、あの実はたくさんいらっしゃるんです。
そうなん、
はい、たくさんいらっしゃいます。小さな本当に団体でされている方もいらっしゃるので、やっぱその人がたちとも含めていろんな人とやっぱつながりを持っていくっていうのが一番大事なので、
はい、
そう思います。
そうか、そうやって、いや本当だな、つながりを持っていきゃえんじゃん、
お互い励まし合って頑張ろうねっていう、ね、それこそが子どもたちに一番見せたい社会の大事な部分かなっていう、大人もこうやって頑張ってるよっていうね、
そうだ、ですね、そうです。こうやって発信するのも、それからあの SNS で発信するのも本当大切じゃね、これからはね、頑張ってください。
はい、ありがとうございます。頑張ります。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
なんか取り留めもなく、あの閉まってなかったかな、
どうでしょう。
私下手ですので、でも黒川さん の伝えてほしいなって思ったことは伝わったかなと思います。
ありがとうございます。
はい、今日は子育てサポート輝キッズ代表取締役黒川明義様に来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
まゆうの福祉橋渡し、パーソナリティはまゆうでした。良い日曜日を。